ゆりねのセロトニンと食の話。この番組は健康に生きようをテーマにセロトニンと食の話をしていく番組です。健康について考え、健康に生きていくためのヒントをお伝えしていきます。リスナーの皆様と共にハッピーなひとときを過ごせますように、ゆりねのセロトニンと食の話始まります。はい、こんにちは、ゆりねです。皆様いかがお過ごしですか？11月後半26回目セロトニンと食の話始まります。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは今日も元気よくスタートします。この番組はIn reality's a dream music ゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、こんにちは、ゆりねです。前回の25回目お話ししました。疲れない体を作る免疫力というアボトル先生の本を参考に、あなたの疲れ度合いは A タイプなのか B タイプなのか、どっちなんでしょうって話をしましたね。 で A タイプっていうのが交感神経優位な感じで日々過ごされている方ねの疲れを感じるタイプ、 B タイプの方は副交感神経が優位な感じで日々過ごされているタイプ、そんな話をしました。そこでまあそのね疲れに対してどういった対策がいいんだろうっていうことを少しお話しして、まあ爪もみとかがねいいですよなんて話もしましたね。まあ復習なんですけど、爪もみ皆さん少し参考にされましたか？中指は何でしたっけ、な爪を揉むと耳鳴りとか難聴とかにいいんですって。で薬指はどうでしたっけ。薬指はね、交感神経を刺激したい時だから、こうやる気を出したい時に薬指を揉むといいみたいですね。で人差し指は胃腸が弱かったりとか胃腸炎になってたりとかっていう時に効果的。親指はアトピーとか喘息とか咳なんかに効果的。で小指は肩こりとか腰痛とか頭痛、あと、うつとかパニック障害とか肥満とかね、高血圧とかにもいいってことなんで、まあ、小指は結構ねいろんな、体の不調の時にちょっとギュッてこう揉むと効果があるのかななんていうところですね。でそんな話もしたんですけど、今回はそれに加えてさらにあなたの疲れを回復させるためにはこんなことをしたらいいのではないのかなっていうのをねお伝えしていこうと思っております。まず一番に、考えられる対処法、対処法というか心がけること、それは何をするにもほどほどにっていうところだと思います。ほどほどに頑張る、ほどほどに休むっていうところですね。はい、何でもこうやりすぎは良くないですね。だから頑張りすぎも良くないし、休みすぎも良くない、それは人間の体にとっては活動と休息が交互に繰り返されるメリハリの効いた生活が必要。まあそれは皆さんねご存知だと思うんですけど、やっぱりこうダラダラダラダラしてるとね、休みたいなぁと思って休んではいますけど、でもだんだんだんだんなんとなくね具合が悪いなとか、なんとなく気分が優れないなとかねありますよね。はい、私も結構ね、忙しすぎてもう休みたいとか思って、こう次の日ね休みになって、まあ、ゆっくり寝れてね朝すっきり目覚めてすごく気持ちがいいんですけど、だけどやることがないとかね、さあ何をしようと考えた時にちょっとぽっかりこう空間が空いちゃったりするとなんとなく不調になったりとかする、そんなところがあります。まあもともと私はちょっと貧乏症なところがあるので、常にちょっと忙しくしてないと、落ち着かないっていうようなところがあるんですね。だからその常に忙しくしていないと落ち着かないっていうところがまずね疲れの原因なんでしょうね。だからそんなんで皆さんもほどほどにですよ、ほどほどに頑張ってほどほどに休みましょうって、このメリハリの効いた生活ね、まずそれを第一に考えてもらう、そこがね大切ですね。それに次は血行が良くなる体操をするのがいいと思います。まあ、血行が良くなる体操っていうのは体を温めるっていうところにもつながりますよね。でちょっとねこう体を動かしたりとか運動したりとかすると少し元気になったりとかするじゃないですかね。家にずっといるよりも少し外に出て散歩すると気分も良くなったりとか、なんとなくこう血行がね良くなって体が温まってきて少し疲れがね取れたりとかするっていうところあるじゃないですか。だから、外に行くのだるいなとかねめんどくさいなとか思っても少し外に出てみるとか少し運動してみる、体操してみるっていうのがいいかもしれません。はい、体操だからそんな無理することはないですよね。ちょっと本当に外に出るんだったらウォーキングですよね。ちょっと庭を散歩するとかまでいいじゃないですか。庭がないか、庭はそんなに広いお家は、ね、ないかもしれないので、ちょっと近所の周りをねうろうろするとか、まあコンビニに行ってね、まあ、お菓子を見てくるとか、ちょっと雑誌が何かないかなと思って雑誌を見に行くとか、そんなところやってみるのもいいかなと思いますよ。でまたね次は、とにかく体温を上げる、体温を上げるっていうのも大切です。まあ、ちょっと寒いなとかね、体が縮こんじゃったりとかすると、 余計なんとなく疲れを感じたりとかしますから、その体温を上げるっていうことにも気をつけてください。まあ、あの温かい飲み物をね飲むっていうのもいいと思いますよ。あとはちょっと寒いなと感じたら少し厚着をするとか、カイロを使うとかね、夜は、まあ、ゆったりと入浴するね、そんなこともいいと思いますから、まず体を温めるっていうことも考えてください。疲れを取る方法の一つとして体を温めるってこともありますよ。はい、今私は3つ言いました。おさらいします。まず1つ目はメリハリのついた生活をする、そして2つ目は運動をするね、ちょっとした運動体操をする、3つ目はちょっと体温を上げてみるっていうことを言いました。これはトータル的に考えたら少し活動するっていうところかな。少し活動してメリハリのついた生活をしてみようっていうところで疲れがね取れるって、まあこんなの当たり前のことかもしれませんけど、意外と皆さん忘れがちです。はい、ぜひね気にかけていただければと思います。それと、副交感神経がちょっと優位になっていてやる気が出ない、そんな時ありますよね。そういった時はどうしたらいいんだろう。そのやる気が出ないっていうのを疲れに持っていかないためには、まずは太陽の光を浴びるのがとってもいいんです。それだけでねカラリと変わりますから。あの副交感神経が優位ってことはやっぱりのんびりしすぎてたるんだ生活になってるっていうところも考えられるので、そこをシャキッとするっていうためには交感神経を刺激することも必要ですよね。で、そのためには日光をね浴びると交感神経が刺激されますので、ぜひ太陽の光を浴びる、日光に当たるっていうのをしてみてください。これはね、私がいつも言ってるようにセロトニンをね増やすためには太陽の光を浴びる、リズム運動をする、人と人とのコミュニケーションを取るっていうところで疲れない体を作るためには、なんとなんとやっぱりセロトニンを増やすのと同じような運動とか行動、気持ち、そういったのが必要なんだなっていうところがね、わかりますね。で、それとあとはその日のうちに寝るっていうのもとっても大切ですよ。まあ、人間の体は昼夜逆転とかっていうね体にはやっぱり慣れていないので、ここ近年何十年とかの間にやっぱりねこう文明が発展していろんな技術が発展して夜もね起きていられるような状況になっていますけれども、私たち人間っていうのは昔からね日が昇ったら起きて日が沈んだら休んでっていうのが自分たちの DNA の中の生活サイクルとして体に記憶されているんですよ。これはもう、細胞がそういうふうにね記憶しているから、私たちがいくら頑張って疲れないようにしようとか、頑張って夜起きていようと言ってもそれは無理が生じてしまうっていうところなんですね。ですからやっぱり日の光とともに起きるような形にぜひ生活習慣を持っていっていただきたいっていうところで、12時までには寝るっていうところがねいいです。はい、これはまたいつもいつも同じようなこと言ってますけど、その12時までに寝るように頑張りましょう。で、私はそうは言ってもなかなか寝れないんですけど、それでも寝れる日は頑張って12時までには寝ていますから、皆さんもぜひ12時までにはね寝ましょうね。はい、そんなんで前半は生活習慣というか普段の生活を改めてみましょうっていうところで、まあ皆さんそれやってることかもしれませんけど、改めてここでまた思い出していただければ嬉しいかなと思って話をしました。ではこんなところで前半終わりにして、私の歌、母さんの独り言というね歌を聴いてください。
人生
濯布団欲しい。母さんにお休みなんてありません。明日こそは晴れるといいな。もやもやくしゃくしゃすっきりしないな。やる気のなさを雨降りのせいにしたり、年中無休の母さんもたまにはお休みしてもいいかな。おい、お日様出て食事の買い出し、自転車にも乗れなくて、今日こそは晴れるといいな。恵みの雨だけど、すっかり気持ちふさぎがち。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでは後半は疲れをためないために具体的にどんなことをしたらいいんだろうっていうのを話をしていきます。私たちは日常生活の中で今は本当にパソコンやスマホをよく見ますよね。私もよく見ます。もう毎朝起きたらスマホを必ずチェックするね。これが日々の日課になってしまいました。なんとなく最近私は、そういえば昔はね、こんなスマホ見るとかそんなことは気にもしなかったのに、これがね私の生活の毎日のスタートになってしまったんだなって、あーなんか人生っていろいろ変化があるんだななんてね思ったりとかもしたんですけど、 それでももう今は本当にパソコンとかスマホがないとなかなか生活していくのにね、厳しい状態になっていますよね。そこで本当にパソコンとスマホとうまく上手に付き合っていきたいなと思います。で、できればですよ、本当にできればパソコンとかの連続使用はせいぜい45分程度がいいってことです。もう45分以上過ぎちゃうと結構ね、体とか目とかいろんなところに負担が来てしまうってところなので、できれば45分見たら使ったら少し休憩を取るっていうのがいいってことです。それでもね、私もそうですけど、私は、SNS 相談とかをやっていますので、どうしても1回の相談が50分なんですよ。だからどっちにしたって45分以上は必ずパソコンの前に座っちゃいますよね。でもそういった状態がずっと何日も何日も続いてると、やっぱり私はすごくしんどくなります。それで、なんていうのかな、気持ち悪くなるっていうのかな、肩も凝っちゃうし腰も痛くなっちゃうし、まあ一番は目ですよね。目が痛いし、でやっぱ相談だからなんとなくメンタルの部分もすごくね、こう影響されてきちゃって、私はそうですね、9月なんかはすごくね相談が多かったんで、まあ一日なんて言うんですかね、8時間勤務とかっていう時もありましたよ。その時は1回の相談50分をね、7本とかやるわけですよ。もうね、疲れた、本当に疲れて、頭が痛くなるしね、頭痛はして、あ、心も少し沈んでっていうところで、あ、こういう生活をずっと続けていくのはやっぱり無理だなと思って、ちょっと10月以降はね、ちょっとシフトを減らしました。はい、そんなんで、まあ長時間ねパソコンに向かうときは1時間に15分くらいは目と体に相応の休息を与える、それがいいですよ。ね、本当に皆さんパソコンを使う時間が長いし、オフィスにね勤めてる方なんかは一日中パソコン見てる方本当に多いと思いますけど、それは今ね若い方だったらどうにか持っているかもしれませんけど、ずっとそれが続いていくと40代50代ね、それ以降になっていろんな症状が出てきて疲れが溜まってしまいますので、ぜひ気をつけてください。で、そういうね、時におすすめしたい体操がありますから、ちょっとそれをねご紹介します。免疫力を高める簡単体操っていうことで、全身が温まる8の字体操っていうのをちょっと、ご紹介します。はい、まずいいですか、背筋を伸ばして立ちます。足は肩幅くらいに開きます。体の中で力が入ってるところがないかチェックして、全身の力をできるだけ抜いてリラックスしましょう。だらーっとね、リラックスしましょう。胸を上に上げます。手は自然に開いたままで大丈夫です。両腕で頭の上に床に対して水平に大きく8の字を書きます。両腕を上げてね、頭の上で床に対して水平に大きく体全体で8の字を描くね。8を描くように体をくねくねくねくねって揺れるように回してください。はい、これだけでいいですよ。私今ね、座りながら8の字体操してますけど、結構いいです、これ気持ちいい気持ちいいです。8の字体操はラジオ体操の体を横に曲げる、体を前後に曲げる、体をねじるの3つの動作で行う筋肉をすべて使う運動で、体のほとんどすべての筋肉を連動させて動かすことができます。ですから血流を回復させるにはとても効率が良いね。簡単に見えるけど、初めてこうやる人はね、結構体がギチギチしてうまくできない人なんかもねいるんじゃないですかね。で、このね、運動を習慣にするとやがてスムーズにできて、体の動きも機敏になって、血流も良くなる、肩こりや背中のこりがね解消されるでしょうってことで、この肩と背中のこりがみるみる消えるって、この肩こりのね8の字体操、ちょっと私実践して YouTube に載っけようと思いますから、そしたら皆さんそれ参考にしてみてくださいね。はい、とてもこれいいかなと思います。で、もう一つ紹介しますね。 体のこりを解消する腰なでなで体操、これはアボトール先生が考案した腰なでなで体操ということです。これも紹介しますね。まず第一に背筋を伸ばして立ちます。足は肩幅より少し広めに開いた方がうまくいきます。全身の力を抜いてください。両膝は軽く曲げます。その状態でまず右方向に胴体を移動させ、右足に体重を乗せます。すると左足のかかとは自然に浮いていきますね。はい、重心の移動と同時に右手で右のお尻から右足の太ももの下の方までを撫で下ろすようにします。この時上体を前に倒さないようにするのがコツです。自然と右肩が下がり左肩が上がるはずです。すると左脇、腹の下の腰の筋肉が伸びるのを感じるでしょう。どうでしたか皆さん、感じるの感じましたか、伸びるの感じましたか。今度は2の逆、さっきの逆ね、さっきの逆ですよ。左方向に胴体を移動させ、左足に重心を乗せると同時に左手で左のお尻から太ももの下の方までなで下ろします。重心の移動を十分に意識しながら、この右に下ろす、左に下ろすをリズミカルに繰り返しますね。これもなんか良さげですね。右に下ろす、左に下ろす、これ重心移動をしていく。これ意外と肩の凝りとかね、良くなりそうですよ。これが上手にできるようになると短時間で驚くほど腰の筋肉がほぐれ、凝りが取れるのを感じます。8の字体操も肩なでなで体操もリラックスしてやってみてください。短時間で凝りやすい筋肉を動かす非常に効率の良い運動です。ね、これぜひぜひやってみてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、こんにちは、 DJ オジーです。 DJ オジーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく駆けつくれば、怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ラッパーじゃ無理、ほら茨城のラッパー、茨ラッパー、みんなしてやんねで愚痴ばっか言ってでもなんも起きねえやっぱなら俺おっぱじまっか、どうしたって最初は冷ややっかでも続けてりゃあずぐなっか、いつだって敵は。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、茨ラッパー、茨ラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、それではセロトニンと食の話、11月後半26回目の配信、そろそろ終了となります。最後に目の疲れが一瞬で取れる目回し体操っていうのを紹介しますね。はい、これはねとても簡単です。上下右左を見る形で目を動かしていく、時計回り反時計回りにぐるぐる回してみましょうということで、目をあちらこちらに向けるときは顔を動かさないように注意する。正面を向いたまま目だけを動かしましょう。目を開けているとクラクラする人は目を閉じてしても大丈夫ってことなんです。ああ、そうなんですね。目をねこう右見て左見てとかやったときに、ちょっとこうねクラクラする人もいるかもしれないですね。目をぐるぐるっと回すから、その時は目をつむってやってもいいってことですから、これいいですね。電車の中とかでもできますね。はい、以前の何回か前の時に私は、目をね体操 しましょうってことで、右見て左見てとか上見て下見てとか、なんかね歌を作ったのを流してありますから、それも、活用していただけるといいのかなと思います。21回目の放送で流してますので、ぜひね21回目を聞いてちょっと参考に目の体操していただくのもいいかなと思います。それと私は実は、ちっちゃい時からすごい強度の近眼なんです。でも最近本当に近視の人が多いですよね。この前テレビ見てたら、やっぱり日本でも近視多いんですけど、全世界的にすごく近視の子供たちがすごく多いってことで、その近視っていうのは将来的にやっぱり失明するリスクがすごく高いってことなんです。で、私も含めてそうなんですけど、本当に同近眼の近眼がね、すごく進行していっちゃうと、まあ緑内障になっちゃったりとかねしますよね。で、緑内障になっちゃうと今度はもう失明の危機ですからね。今緑内障は治らないですからね。本当ね、目を大切にしていかないといけないなと思いますよね。で、それでこの前テレビを見てたら、子供たちの近視がねすごく深刻で、それを治すためにどうしたらいいんだろうっていうことで、いろんな国がね、国を挙げて支援しよう、対策を取ろうってしているのをねちょっとテレビで見ました。ただ日本はまだまだ不十分なようなんですよね。国全体で考えて、全世界では考えてるんですけど、その中でとっても効果があるっていうのが、外遊びをね2時間することで近視のリスクをすごく下げることができるってことが分かったってことなんです。それは、太陽の光がね子供たちにとってとってもいい影響を与えてる。光の中にあるいろいろな、その難しいいろんな、なんとか光線とかいろいろあると思うんですけど、それが、とてもいい作用をしているってことが分かったってことなので、外にね2時間、子供たちは特にそうですけど2時間外遊びをするっていうのがとっても大切ってことなんです。で、それは私たち大人にとっても少なからず影響はあると思いますので、ぜひね、外に行くっていうことを心がけていただきたいなと思います。はい、家の中から外を見るっていうよりもやっぱり外に行った方がいいらしくて、木陰とかで外にいるだけでもいいらしいです。だからもう暑くてしんどいなっていう時は本当木陰にいて、まあ、2時間ぼーっとっていうんですかね、2時間本を読むのもいいですよね。そんなんで、あとは散歩したりとか、日々の風景を見たりとかね、外の風景を見たり、そんなのをしてぼーっとする時間もあってもいいかなと思います。で、その間にもしかして何かねやりたいことがあったら外でやるっていうのも楽しいかもしれませんよね。ということで、まあそんな話をぐだぐだとして最後は終わらせていただこうと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。ということで皆様最後までお聞きいただきありがとうございました。日々ね寒い日が続いておりますが、本当にお体にお気をつけお過ごしください。それでは12月またお会いしましょう。ゆりねでした。バイバーイ。